創世記22章1節から3節。これらの出来事の後、神はアブラハムを試練に合わせられた。神は彼に、アブラハムよと呼びかけられると、彼は、はい、ここにおりますと答えた。神は仰せられた。あなたの子、あなたの愛している一人子イサクを連れて、モリアの地に行きなさい。そして私があなたに示す一つの山の上で、全焼の生贄としてイサクを私に捧げなさい。翌朝早く、アブラハムはロバに鞍をつけ、二人の若い者と息子イサクと一緒に連れて行った。彼は全焼の生贄のための焚き木を割った。こうして彼は神がお告げになった場所へ出かけて行った。宣教です。信仰の試練、アブラハムの従順、大高牧師より宣教をしていただきます。
お祈りをいたします。天のお父様、この朝も私たちに御言葉をお与えくださることを心から感謝を申し上げます。どうか私たちにあなたの御心を示し、私たちの生き方をあなたが整え、主のご栄光のためにお持ちくださいますように。どうかこれから語られる主の御言葉が、同じ御霊なる神様のご支配の中で、お一人お一人の心に留まりますように。ひとときを委ね、イエスキリストの御名により祈り願います。アーメン。アブラハムの生涯を見ております。22章に入ってから、そのスピードを緩めまして、ゆっくりとアブラハムがイサクを捧げる箇所を読んでいます。今日は3節を通して主の御声に聞いてまいりますが、そこに至る流れを簡単に振り返っておきます。22章の1節前半には次のようにあります。これらの出来事の後、神はアブラハムを試練に合わせられた。この言葉から、神がアブラハムを試練に合わせる記事であることがわかります。しかし、いきなり唐突にこの試練が与えられたのかといえば、そうではありません。これらの出来事とありますように、12章から21章まで記されている出来事を通して、主がアブラハムを訓練され、その上でこの試練が与えられているということをこれまで確認してまいりました。では神がアブラハムに与えた試練とは何かといえば、そのことが2節に記されております。22章の2節をお読みします。神は仰せられた。あなたの子、あなたの愛している一人子イサクを連れて、モリアの地に行きなさい。そして私があなたに示す一つの山の上で、全焼の生贄としてイサクを私に捧げなさい。試練の中身です。それは、人間的に考えるならば、人間の常識で考えるならば、とんでもない命令でした。アブラハムがイサクを捧げるように命じる。 しかも全焼の生贄として捧げるように命じます。全焼の生贄ですから、イサクを燃やせと言っていることと同じです。要するに、イサクを殺すようにという命令とも言い換えられます。一見しますと無茶苦茶とも思える命令です。今日はその命令に対してアブラハムがどのように応答したのかを見ていきます。3節です。翌朝早く、アブラハムはロバに鞍をつけ、二人の若い者と息子イサクとを一緒に連れて行った。彼は全焼の生贄のための焚き火を割った。こうして彼は神がお告げになった場所へ出かけて行った。ここには二節の命令に対して、神の命令に対してアブラハムがどのように応答したのかが記されています。ここを、単純に読みますと非常に淡々としているように見えます。今日はこの一つ一つの行動に注目をしていきますが、まず3節の冒頭には翌朝早くとあります。アブラハムとしては眠れぬ夜を過ごしたのでしょうか。息子を捧げるように、しかも全焼の生贄として捧げるように命じられて、夜ぐっすり眠ることができたと考える必要はないでしょう。しかし彼は、アブラハムは翌朝早く起きて行動に移します。神の命令を受け、彼は即座に行動に移す。これはアブラハムの従順な姿を表す言葉でありましょう。同じようなことが21章の14節にも記されています。この21章の14節がどういう場面かと言いますと、以前も見ましたが、イシュマエルを追放する、そういう場面です。サラから、妻のサラからイシュマエルを追放するように言われ、悩んでいた時に神の言葉がありました。それを聞いたアブラハムが即座に応答したのが21章の14節。そこにも翌朝早くとあります。この言葉はアブラハムの従順な姿を映し出す言葉になっています。3節に戻っていただいて、翌朝早く起きたアブラハムが何をしたかと言いますと、次にはロバに鞍をつけたとあります。彼は出発の備えをし始めました。そしてロバに鞍をつけてからしたのは、二人の若い者とイサクを選び出すということでした。新改訳聖書には連れて行ったと訳されていますが、厳密に申し上げますと、行ったとまでは書いてありません。二人の若い者とイサクを連れて次の行動に移ります。彼が二人の若い者とイサクを連れて何をしたのかというと、全焼の生贄のための焚き木を割ったとあります。ここではアブラハムはイサクと二人の若い者とを連れて焚き木を割りに行ったと考えられますが、焚き木を割ったという動詞は単数形で書かれています。四人で焚き木を割った場所に行ったと考えられますが、彼は一人で焚き木を割っているようです。イサクを捧げるための焚き木であり、アブラハムの心中はいかばかりであったかと想像しますが、書いていないのでそのことはわかりません。そして最後に、こうして彼は神がお告げになった場所へ出かけていったとあります。神が告げた場所へ向かいます。その場所に待ち受けているのは イサクの死であるわけですが、彼は神の命令に従って向かいました。この3節は淡々とアブラハムが従ったように書かれています。先ほど申し上げたように、アブラハムの感情についてはこの22章には書かれていないのでわかりません。しかし彼が何かロボットのように無感情で神の命令に従ったと考える必要はないでしょう。この3節に書かれている行動の順番を見ますと、5つのことが言われています。1つ目が朝早く起きた、2つ目がロバに鞍をつけた、3つ目が2人の若い者と息子を選び出した、4つ目が一人で全焼の生贄のための焚き木を割った、5つ目が神がお告げになった場所へ行った、どれもテキパキとやっているようにも見えます。しかしこの行動について順序がちぐはぐだと指摘する学者がいます。朝早く起きて最初に鞍をつけ、しもべを選んだにもかかわらず一人で薪を割り出発する。少々不自然な行動に移ると指摘します。そしてその学者は、著者がアブラハムの心の葛藤をさりげなく示そうとしているのかもしれないと言います。このちぐはぐな行動にさりげなく心の葛藤を示しているのかもしれないと指摘します。先ほどから申し上げている通り、彼の心の中に葛藤があったとしても不思議ではありません。その葛藤が行動に不自然さを与えたとしても不思議ではないでしょう。しかしここで重要なことは、それでもなお心に葛藤があったとしても彼は出発したという事実です。神に対してあなたの命令はおかしいということなく出発した、そのことが非常に大切なことです。今日ここで私たちが考えたいことは、アブラハムのこの従順な行動はどこから来ているのかということです。なぜアブラハムは素直に従えたのか。神が与えた命令は人間的な視点で見るならばもう無茶苦茶です。イサクを捧げるということは後継ぎがいなくなる、しかもこのイサクは神が与えてくださいました。その神が与えたイサクを神が捧げろ、でしかもイシュマエルを追放しろと言っといて、神は自己矛盾ではないかとも思えます。しかしアブラハムはそのようなことを神に問うことなく従っていく、心に葛藤はあったかもしれませんが従っていく、それはなぜなのか。それはアブラハム自身が神を知っていたからです。アブラハムが神というお方を知っていたから。どういうことかと言いますと、 神というお方の真実さ、誠実さ、約束に対する忠実さをアブラハム自身が体験してきたということです。アブラハムは体験して神を知っていた。神というお方そのものを体験し、味わい、神のご真実に触れていた。それは12章から21章までの出来事の中で、先ほど言ったようなこれらの出来事の中で、神というお方を体験したということです。神が本物だということを知った。神を知る。今日の聖人科の学びでも最初にそれを申し上げましたけれども、神を知る。あなたは神を知っていますか？と問われたら、何と答えるでしょうか？誤解のないように申し上げますが、神を知るというのは、神についてどれだけ知っているかという知識のことではありません。神に関する知識のテストをして、神というお方がどういうお方かを答えられるかどうか、そういうことではない。神は聖なる神です、義なる神です、愛なる神です。そういった知識を言えることではありません。神についての知識ではなく、神そのものを体験し、味わい、神のご真実に触れているということです。そのような点において、神を知っていますか？と問われたなら、何と答えるでしょうか？神を知識としてどれだけ知っていたとしても、それは所詮頭だけのことです。もちろん知識を身につけることは大切です。今日の聖人科で学んだように、知識を身につけることは非常に大切なことです。その知識が時に信仰で悩んでいる人を正しく導くことができるということがあるかもしれません。しかしどれだけ知識があっても、それが本当だと体験していないならば、本当の意味で役に立つ知識ということはできません。今日の講読では詩編34編をご一緒に読みましたが、そこには、主の素晴らしさを味わいこれを見つめよ。幸いなことよ、彼に身を避ける者は、とあります。主の素晴らしさを味わい、これを見つめよ。主の素晴らしさを味わう。神を味わい、感動する体験。神というお方を体験している人と、神について知っているだけの人は、次のように例えることができます。それは、食べ物について知っている人と、実際に食べて味わった人の違い。まあ、何でもいいんですが、食べたことはないけれども、例えば餃子について知り、テレビや雑誌で作り方についても知っていて、どうしたら美味しく焼けるかということも知っている。その人がこう餃子について語る。まあ、表面的には伝わるかもしれませんが、実際にその人は餃子を食べたことはない。一方で、餃子についての知識はもちろんのこと、何よりも食べて餃子の味を知っている人がその素晴らしさを語るなら、その方が断然伝わります。食べ物について知っている人と実際に食べて味わった人は違います。同じように、神について知っている人と神を体験し、神を味わった人は違う。 アブラハムは12章から21章までの出来事を通して神というお方を体験し知っていた。アブラハムは完璧な人生を歩んだわけではなく、失敗を少なくとも3度は重ね、同じ失敗を2度し、それでもなお神がそのアブラハムを助け守ってこられた。このお方が本物であり、約束を破るようなお方ではないということを知っていた。その証拠は、自分のような者たちからイサクが誕生した。神は事実として100歳と90歳の夫婦から子供を産ませた。そのような神、そのような神のご命令ならば、どうなるかは人間である自分にはわからないけれども、必ずや神は何かを成し遂げてくださると信じることができた。これはこの後の22章の5節や8節のアブラハムの言葉に現れています。アブラハムが神を知っていなかったなら、この命令には従えません。ああだこうだと文句を言って従えない。もちろんアブラハムの心に葛藤はあったことでしょう。どうなるんだという漠然とした不安があったかもしれない。先は見えません。本当に大丈夫か感じたかもしれない。しかし様々な葛藤はありつつも、神に従うアブラハム、神の御心、神の命令に従うのは簡単なことではありません。これはイエス様ご自身を見ればわかります。イエス様が十字架にかかる直前、ゲッセマネの園の祈りの内容からして、神の御心に従う苦悩を見ることができます。また先々週の週報のコラムにも書きましたが、聖書宣教会の校長であったムツキ先生が、自分の思いとしては牧会を続けたかった。しかしそれが許されず、聖書宣教会の校長になった。それは自分の思いとは違ったがゆえに葛藤があった、とおっしゃっていました。しかし、先生は先日次のように言っておられました。主の摂理に従うのは容易ではありませんが、でも従ったことによってやっと見えてくるものもありました。自分の思いとは違っても、主のご命令に従った人の言葉なのでしょう。私たちは簡単に神の御心、神の御心と言います。しかし本当に神の御心が示されたときに、それに従えるのか。私たちに分かりやすい御心は、偶像礼拝をしてはいけないという単純な、非常に単純な御心があります。しかし、皆がお証拠を捧げしている前で、じゃあ自分だけそれをしないという行動をしっかりと取れるのだろうか。主の命令に従うということは、簡単なことではありません。多くの葛藤があります。それを乗り越えて、それでもなお神の命令に従う。それが神を知っている者の生き方です。最後にもう一度私たちは問われます。私はどれだけ神を知っているだろうか。あなたは神を知っていますかと問われたときに、確信を持って、はい、と答えられるでしょうか。神を知っている人の人生は、 見ていて気持ちのいいものです。神に満足しているので、そこには清々しさがあります。その人のそばにいたくなるような心地よさがあります。聖人家でも紹介しましたが、神を知るということという本を記した J.I. パッカーが言っています。人は神について非常に多くのことを知っていながら、神ご自身をあまりよく知らないということが現実にある。人は信仰的な生き方について非常に多くのことを知っていながら、神ご自身をあまりよく知らないということが現実にある。祈り、証、献金、聖書の読み方、そういったものについて詳しく知っていたとしてもです、私たちはまず神を知るということについてどれほど足りないかを認める必要があります。そして私たちは神を求めて歩む。神を知るというのは涙が出るような感動的なものです。あの全世界を作り支配しておられる神が、遥か遠くにおられるように感じられた神が、私というちっぽけな存在に、一人の人間に目を留め語りかけてください。御言葉と祈りの交わりの中で出会ってください。自分としてはこれまで真面目に聖書を読んできたし祈ってきた、しかし無感動だったということもあるでしょう。それが現実に神に出会うとき感動する。神が現実に私に向かって語りかけてくださる。神が私に関心を持ち、御心を示し、私と親しい関係になろうとしてくださる。私たちが神を知るというのは、御言葉に耳を傾け、その御言葉を受け入れて心に留める。そして神がお命じになったことを行う。神ご自身が私に近づいてくださり、交わりの中に入れてくださっていることを喜ぶ。神の愛を喜ぶ。神を知るということは非常に人格的なやりとりです。もしも仮に神についての知識が神を知るために最も必要ならば、聖書学者が一番よく神を知っているということになります。しかしそうではありません。神についての知識が現実の世界において真実であることを体験していない学者というのは大勢います。私たちは神を味わいたい。その神を味わっているものだからこそ、神との交わりに生きているからこそ、罪を犯してしまうときに言いようもなく恥ずかしい思いになり悲しくなります。神の期待に応えられなかった自分を恥じる。また私たちは、分かっているけど従えないという言葉を口にしますし、耳にします。それは、やはり頭の中の知識であり、信仰なのかもしれません。神についての知識にとどまってしまっているのかもしれない。私たちはそこから抜け出て、神を実際に味わいたい。頭で知っていた神に関する知識が本当であるということを味わいたい。実は人生における試練や、信仰的な判断が迫られる時というのは、神を知る、神を体験するチャンスです。例えば、何年か生きていますと、経済的に苦しい状況に立たされるということがあります。家計が苦しい、そういうことが現実にあります。私たちも、新学生時代、二人とも働かずに一年間過ごした時期がありましたので、家計が苦しい ということを経験しています。まあその当時家計が苦しいって言ったらもうお金がなかったわけですけれども、もう苦しさを通り越していましたが、そのような時に、それでもなお、御言葉の約束に基づいて、神のために十分の一を取り分けることを続けるのか、それとも神の約束ではなく、自分の常識で判断して、自分の生活を第一にしていくのか。私たちはいろいろな計画を立て、こう立てていく。しかしその計画さえも全て台無しになるようなことが起こる。そのような時に自分のまた常識で判断していくのか、それとも神を第一として神の御言葉を基準に判断していくのか。人生の中で困難に遭うというのは、神の不思議さを体験する時になります。私たちは、実はいろいろな場面で神を知る経験に招かれている。頭の知識として知っていることを実際に本当かどうか経験する機会が与えられている。そのチャンスをどう過ごすのか。結局自分の常識でやり過ごすのか、それとも神の約束に信頼して一歩を踏み出すのか。試練の時を神を知る機会としてしっかりと捉えたい。もちろん試練でない日常であっても信仰的な判断が迫られる時、神を知る機会として大切にしたい。そして神の素晴らしさを味わいたいのです。それによって神への従順を学ぶことができる。神の命令に素直に従えるようになる。アブラハムがむちゃくちゃとも思える神の命令に従い、旅を始めることができたのは、神を知っていたからです。神のご真実を体験していたから。ここにおられるお一人お一人が、信仰的な判断が迫られるとき、常識ではなく、神の約束に、御言葉に従って判断し、神が本物のお方であることを知っていただきたい。偶像礼拝の問題、日曜日を第一とする問題、経済的な必要の問題、様々な課題に私たちは遭遇します。それを神を知る機会、神を体験する機会としていただきたい。そして神が真実なお方であることを体験する。その積み重ねによって少しずつ従順を学ぶことができる。そうでないなら、神の命令に、神の御心に従えるわけがありません。アブラハムも失敗を重ねました。私たちも時には不安になって失敗することももしかしたらあるかもしれません。うまくいかない時もあるでしょう。しかしその失敗さえも、神は憐れみのうちに修正してくださっている。その神の憐れみを覚えつつ、神を選び取る戦いに勝利していきたい。そして生きて働かれる神をこれからも体験してまいりましょう。ひととき黙祷をしましょう。お祈りをいたします。私たちの 天におられる父なる神様、尊いお名前を心から賛美を申し上げます。どうか神様、私たちは日々日常の中にあって、あなたの御心に従う、またそれに反するような戦いがありますけれども、神様どうぞあなたを知ることができるように、あなたの御心に従うということは容易なことではありませんけれども、どうぞ私たちに力と励ましを与えてくださり、一歩踏み出す信仰を与えてくださって、あなたの素晴らしさを味わう日々でありますようにお願いをいたします。日本で生きていますと戦いがありますけれども、どうぞ私たちが勝利の主を見上げつつ、あなたに信頼して歩んでいくことができるように、そしてあなたへの従順を学ぶことができるように助けてください。戦いの中、困難の中にあるお一人お一人をあなたが慰め、励まし、力づけてくださって、あなたを見上げて歩むことができるように導いていてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。